今日の聖書の御言葉は安息日をめぐってのイエス様とファリサイ派の人々とのやり取りが語られています。安息日、私たちキリスト教の教会も主の日の礼拝を守る今日のこと、この週の初めの日曜日を安息日と呼んでいます。これはユダヤ教において旧約聖書の時代から守られてきた安息日を、教会がイエス様の救いの出来事から新しく受け取り直したものです。もともとユダヤ教においては週の7日目、私たちの暦で言えば土曜日が安息日です。でこの安息日というのは神の律法である十戒の第4回に定められています。聖書にはこのようにあります。安息日を覚えてこれを聖別しなさい。6日間は働いてあなたのすべての仕事をしなさい。しかし7日目はあなたの神主の安息日であるから、どのような仕事もしてはならない。安息日、安息というのは、日本語では静かに安らかに休むという意味ですけれども、安息日と訳された元のヘブライ語はシャーバットという言葉で、このシャーバットというのは止めるとかやめるという意味の言葉です。どのような仕事もしてはならない、そう言われているので、シャーバット、止める、やめる、そんなふうに呼ばれたのでしょう。1週間の中でも7日目は仕事を止めて、いつもの営みをやめて、その1日を神様のために特別に取り分けるのです。それが安息日を聖別するということです。そしてすべての民が集まって神様の御前に出て礼拝を捧げる日なのです。そんな仕事をしてはならない聖別すべき安息日に、イエス様の弟子たちが麦畑で麦の穂を摘み始めた。今日の御言葉はそのような場面から始まります。でここでまず他人の麦畑で麦の穂を摘むこと自体は盗みでも何でもなくて、貧しい人々のために掟で許されたことであるということはまず知っておきたいと思います。イエス様と弟子たちはよく食事に招かれることもありましたが、普段はもしかすると十分に食べることができない日もあったのかもしれません。そこで弟子たちは少しでも飢えを満たそうと麦畑で麦の穂を摘んでいた。でこのことは別に何も悪くないことなのです。でここで問題だったのは、それが安息日だったということです。麦の穂を摘むことは当時の規則集によれば安息日にしてはならない仕事の一つだったからです。安息日を覚えてこれを聖別しなさい、どのような仕事もしてはならない。当時律法学者たちはこの掟をきちんと人々に守らせるために、安息日にしてはならない仕事や労働を39項目に定めました。そしてさらにその39項目の一つ一つに6つずつの細かい分類をつけました。そうやって結局234もの安息日にしてはならない仕事、禁止事項を規則として定めていたと言われています。そしてこのどれか一つを破ると第4回の安息日の律法を破ったということになるのです。弟子たちが 麦の穂を摘んだことは禁止されている収穫の労働にあたりました。これは実会の第4回の安息日の掟を完全に破っていることになります。そしてこのことの警告を受けてそれでもなおやめなければそれは石打ちの刑にまで値する、そんなに重い罪だったのです。でさらにはこの背景にはこれまでイエス様は律法を厳格に守るファリサイ派と呼ばれる人々から見ればもう目に余る発言や行動を繰り返してきました。人々に勝手な新しい教えを語り始める、安息日に男から悪霊を追い出し病の人を癒す、これも安息日の律法違反です。また自分が神であるかのように人に罪の許しを宣言する、神の権威を持っていると主張する、罪人と一緒に食事をする、罪人を自分の弟子にする、そして断食など本当にすべきことを全然やらない、もうそれはもうファリサイ派の人々から見ればもうめちゃくちゃなことでした。だからファリサイ派の人々はずっとイエス様に目をつけていたに違いありません。そして案の定弟子たちは安息日に麦の穂を摘み始めた。それでイエス様に言ったのです。ご覧なさい、なぜ彼らは安息日にしてはならないことをするのか。そのようにイエス様に詰め寄ったのでした。なぜ安息日にしてはならないことをするのか。ファリサイ派の人々はそのようにイエス様に尋ねました。でも本当は安息日はしてはならないことをしないことが大切なのではありません。安息日の目的は仕事をしないということではないのです。実会は旧約聖書の出エジプト記と申命記の2箇所に記されていますけれども、そこには安息日のこの第4回が定められた目的がしっかりと語られています。実はこの出エジプト記と申命記ではその安息日を守る理由が異なるのですけれども、しかしどちらも神様が安息日に求めておられる大切なことです。でまず出エジプト記の方では20章の8節から11節にこの安息日の戒めが書かれています。出エジプト記の20章8節から11節、そこでは安息日を覚えてこれを聖別しなさいと言った後でこのようにあります。主は6日のうちに天と地と海とそこにあるすべてのものを作り7日目に休息された。それゆえに主は安息日を祝福してこれを聖別されたのである。神様は6日間の間働かれてすべてを創造されそれを見てよしとされました。そして7日目にその御業を完成され休まれてこの日を祝福して聖別し特別な日とされたのです。だから神様に創造されたものは神様がよしとされたこの創造の御業の完成を覚えて7日目を神様のものとして聖別し日常の中から特別に取り分けて神様と共に安息に預かり祝福を受ける日とされているのです。そしてもう一つは申命記の5章12節から15節のところです。 で、ここにはこのようにあります。あなたはエジプトの地で奴隷であったが、あなたの神主が力強い手と伸ばした腕であなたをそこから導き出したことを思い出しなさい。そのためあなたの神主は安息日を守るようあなたに命じられたのである。つまりこちらの方は神様の救いの御業を思い起こす日として安息日を守るようにと命じているのです。だから安息日の目的は仕事をしないことではありません。この一日を神様のために特別に取り分けてお捧げし、神様の安息に共に預かり祝福をいただくこと、また神様の救いの御業を覚えて感謝を捧げることこそが安息日の目的なのです。神様は作られた私たちが神様の祝福に預かって安息を得て平安を得て生きていくこと、また神様の救いの御業を覚えて神様との喜びの交わりを深めて生きていくことを望んでおられます。それが安息日の神様の御心なのです。そのために安息日は定められたのであり、そのために人は仕事を辞めて神様の御前に集うのです。ですからイエス様はこの律法の根底にある本来の神様の御心を教えるためにファリサイ派の人々にダビデの話をなさったのです。で、今日イエス様が語られたところは、今日一緒に読まれた旧約聖書のサムエル記にあるエピソードです。まあ、祭司の名前が少し違ってマルコに記録違いがあったようなのですけれども、イエス様が語っていることがこのサムエル記のエピソードであるということは確かなことです。まあ、ここにはサウルから逃れている途中のダビデが食べ物に困っていた時に、祭司が神様に備えられた聖別されたパンをダビデに与えたということが語られていました。本当はこの備えられたパンというものは神様のものなので、祭司以外のものが食べることは固く禁じられています。それは掟に定められていることであり、明らかに律法違反なのです。でもこの祭司は杓子定規に掟を守って人を飢えさせることよりも、この掟を超えてでも人を憐れみ生かし助けることを選びました。だから彼は祭司以外は食べられない聖別されたパンをダビデに与えたのです。そしてそのパンでダビデもその部下も命を支えられ、飢えを満たし生き延びることができたのです。掟や律法は人を苦しめたり飢えさせたり殺したりするものではありません。人の心や行動を縛り不自由にさせるものではありません。律法は神様の御心に従って定められたものです。そしてその神様の御心はお作りになったすべての人を愛し憐れみ救うことにこそあるのです。神様は人をご自分との交わりにおいて祝福し恵みを注ぎ豊かに生かすことを望んでおられるのです。ですから人を生かすために必要な時には、神様の恵みは神様の憐れみは掟を超えてでも豊かに惜しみなく注がれるのです。 サムエル記のエピソードはまさにそのことが示されています。ですからイエス様は27節、マルコの2章27節でこのように言われました。安息日は人のためにあるのであって、人が安息日のためにあるのではない。安息日は人を神様との豊かな交わり、神様の祝福と恵みに預からせ、人を生かし養い強めるために定められたものです。神様との交わりのうちに救いの恵みを何度も思い起こし、いよいよ神様を賛美し礼拝するために定められたものです。しかし当時のファリサイ派の人々はそのような律法の本来の目的や神様の御心をすっかり忘れて、形式的に安息日を守り、そのことによって人々を縛り苦しめ裁いています。それは全く本末転倒としか言えないのです。ですからイエス様はそのことを指摘し非難されたのです。そしてイエス様は最後に言われました。だから人の子は安息日の主でもある。この人の子というのは旧約聖書で予言されている終わりの日に全てを支配する王のことであり、神から使わされる救い主のことです。イエス様はご自分がその人の子であることを宣言なさいます。だから全てを支配し全ての主であられるイエス様は安息日の主でもあるのです。この方は安息日の掟の下に置かれるお方ではなく、安息日をもご自分の神の権威のもとに置いておられます。だからそこで自由に惜しみなく神様の恵みの御心を行うことがおできになるのです。で、思えばイエス様はマルコ福音書では初めから安息日に神の権威によって神の御心に従って力ある御業を行ってこられました。安息日にもかかわらず人々を苦しみから解放し、病から癒し、恵みを与えて生かしてこられました。そして弟子たちが安息日に麦の穂を摘んで飢えを満たすことも見守ってお許しになっておられました。安息日の主であり神様の御心を最もご存知である神の御子イエス様は、恵みを憐れみをこのように全く自由に豊かに人々に与えてくださるのです。またイエス様がダビデの霊を取って話されたことも意味があったことに違いありません。このようにして備えのパンを食べて生き延び、また部下をも生かしたダビデは後にイスラエルの王となります。そして神様はこの時生かしたダビデの子孫から救い主を使わすことを約束されたのです。そしてその実現として来られた方、ダビデの子孫で誠の王なるお方こそ、まさにこのイエス様だったのです。ダビデ王の子孫から出た約束のメシアとして、天も地も治める人の子、誠の王としてイエス様は地上に来られました。そしてイエス様はこの後救い主としての御業を成し遂げられ、まさにダビデが自分の部下をパンで生かしたように弟子たちを そして私たちをご自分のパンによって、ご自分の十字架で裂かれた体によって養い、満たし、永遠の命に生かしてくださるのです。このイエス様こそが私たちの安息日の主です。安息日に祝福し恵みを与え、救いの御業を覚えさせてくださるのは、まさにこのダビデの子イエス様です。ユダヤ教では週の7日目に神様の創造の御業の祝福とエジプトから解放された救いの御業を覚えて安息日を守りました。しかしイエス様が神様の救いのご計画を実現し、十字架と復活の御業をすべて成し遂げてくださった今や、私たちキリスト教の教会はイエス様が復活なさった、その御業を成し遂げられた週の初めの日の日曜日を安息日として守るようになったのです。この私たちの新しい安息日は、イエス様の十字架と復活によって罪人が神の子として新しく作り変えられる、そんな新しい創造の御業と完成を覚え祝福を受ける時です。またこの新しい安息日は、かつて神様が人々をエジプトの奴隷から解放されたその御業の先に、今度は神の御子イエス様が私たちすべての人間を罪の奴隷から解放してくださった、その十字架と復活の出来事を新たに思い起こす日となったのです。この祝福と恵みに預かるために、私たちは1週間のこの1日を神様のものとして性別して取り分け、仕事を休んで礼拝に集い、時間も場所も自分自身も全てを神様のものとして捧げます。そして主なるイエス様のもとで罪を許され、恵みを注がれ、飢えを満たされ、傷を癒され、神様との交わりのうちに祝福をいただく、そんな誠の安息、誠の平安に預かるのです。かつて私が何年も前に社会人として別の仕事をしていた時には、職場の友達や友人に日曜日には教会へ通っているんだということを伝えると、日曜日も教会に行くんだったらお休みが潰れちゃうねとか、休みがなくて大変だね、疲れないの、そんなふうに言われたことがあります。確かに安息日の意味を知らなければ、せっかくの仕事を休める日曜日が教会に行くことで潰れてしまう、余計に労力を取られてしまう、そんなふうに思われるのかもしれません。でも日曜日に教会に来ることが、もしクリスチャンに課せられた強制的な規則、守らなければならない掟、そうしなくちゃいけない、そういうものだったら、ただ休日が奪われるだけで心も体も休まらないなら、誰もそもそも教会には来ていないと思います。でもそうではないのです。毎週私たちが、また世界の多くの人々が、この日曜日を一生懸命日々の中から取り分けて、重い体を引きずってでも、悩み苦しみを抱えてでも、何としてでもここに集い神様を礼拝しているのは、この日が安らかな休みの日、安息日と言われているように、教会に来て神様を礼拝することで、他には得られない 本当の唯一の安らぎを得られるからです。心も魂も本当に休むことができるからです。私たちはイエス様の御前でさまざまな重荷を下ろして、罪を御前に告白して、傷ついた心を差し出して、神様によって許しを与えられ、癒しを与えられ、慰めを与えられ、新しい力をいただくのです。だからこの日のために仕事を何とかしてでも休みを確保する方がおられます。いろいろ心配な事情を差し置いてでもここに集う方がおられます。この日のために一生懸命体調を一週間かけて整えてくる方がおられます。また来られない時には、それでも安息日の祝福と恵みを求めて祈りを持って過ごす方がおられます。礼拝でもその方々のために祈っています。そして私たちがこの定められた安息日を誠に神様のものとして、イエス様のものとして大切に聖別して、自分の心も体も思いも全てを御前にお捧げするとき、安息日の主であり私たちの主であるイエス様は、私たちの全ての思いを、全ての営みを、全ての祈りをご自分のもとに置いてくださる。そして私たちにご自分の全ての恵みを、限りない祝福を惜しみなく豊かに注いでくださるのです。イエス様は私たちをこの安息日へと招かれます。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげよう、そう語りかけてくださいます。そして御前に集められた私たちに、いつも新しく御言葉を与え、命のパンを与え、生かし養い強めてくださる。そして神様との交わりの中で、兄弟姉妹との交わりの中で、祝福を与え、恵みを与え、命を与え、力を与えて、また新たな人巡りの歩みへと押し出してくださるのです。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、皆を褒めたたえます。私たちのために安息日を備えてくださりありがとうございます。今日も私たちは安息日の主、私たちの主であるイエス様のもとで、新しく作り変えられる創造の御業に預かり、また罪から解放してくださる十字架と復活の御業を深い悔い改めをもって思い起こします。どうかこの時イエス様の御前にすべての重荷を下ろさせてください。そしてイエス様が今日も新たに私たちの罪を許し、祝福を与え、恵みで満たし、命を支え、誠の安息に預からせてくださいますように。そしてここから送り出される新たな日々も、神様の御心を覚えて、イエス様だけを誠の主として歩んでいくことができますように。そしてまた来たる安息日には、共に御前に集って、すべての兄弟姉妹と共に心からの賛美と礼拝を捧げることができますように導いてください。このお祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。